恵みをいただく御言葉は、ルカによる福音書の3章23節から38節です。ルカによる福音書の3章23節から38節。教えを始められた時、イエスはおよそ30歳で、人々からヨセフの子と思われていた。このヨセフはペリの子、順次遡ってマタテの子、レビの子、メルキの子、ヤンナイの子、ヨセフの子、マタテヤの子、アモスの子、ナホムの子、エスリの子、ナンガイの子、マハテの子、マタテヤの子、シメイの子、ヨセクの子、ヨダの子、ヨハナンの子、レサの子、ゾロバベルの子、サラテルの子、ネリの子、メルキの子、アデイの子、コサムの子、エルマダムの子、エルの子、ヨシアの子、エリエゼルの子、ヨリムの子、マタテの子、レビの子、シメオンの子、ユダの子、ヨセフの子、ヨナムの子、メリヤキムの子、メレアの子、メナの子、マタタの子、ナタンの子、ダビデの子、エッサイの子、オベデの子、ボアズの子、サラの子、ナーソンの子、アミナダブの子、アデミンの子、アルニの子、エスロンの子、パレスの子、ユダの子、ヤコブの子、イサクの子、アブラハムの子、テラの子、ナホルの子、セルグの子、レウの子、ペレグの子、エベルの子、サラの子、カイナンの子、アルパクサデの子、セムの子、ノアの子、ラメクの子、メトセラの子、エノクの子、ヤレデの子、マハラレルの子、カイナンの子、エノスの子、セツの子、アダムの子。このアダムは神の子である。アメン。それではお祈りいたします。私たちを子としてくださった主、あなたを褒めたたえます。私たちは御霊によって神の子とされました。御霊によって歩むものは全て神の子である。主よ、本当にローマの福音書に、ローマ人の手紙にこう書いてある通りに、私たちは御霊によって神の子とされたものです。今主よ、聖霊様が私たちに神の子であることを、そしてイエス・キリストがいかなるお方であり、いかに私たちをあがなってくださるにふさわしいお方であったかを今日よく知ることができますように、どうか今語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を清めてください。ただただあなたの命の栄光が今この時豊かに満ち足りる時でありますように、すべて時を、また人を、心を支配してください。これからすべてをあなたの御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。系図が出てくるんですけども、ちょっといろいろな、外国の、カタカナの、ね、誰々の子、誰々の子と、ね、続いて、あまり面白みがないように思われても、しかしですね、人の血筋、誰々が誰々を産んでというこの系図、これはユダヤ人はとても大事にします。ユダヤ人は、テピリン教育を、4歳の時から始めるんですけども、そのテピリン教育の前にですね、実はもっと初めにテピリンしなくてはならないことが、子供には課せられております。それは系図です。ある方からですね、こういう質問を受けました。この講演の、学長である、 コエン先生、ね、彼はアロンの第147代目の子孫だ、そういうふうに言ってるけども、じゃあその証拠は一体何ですか、何かそういう系図とか残されてるんですかって、そういうふうに、聞かれて、もしその系図のコピーなどが、あるいはその、なんか実物、まあ、そういった巻物でしょうか、そういったものがあったらぜひ、ね、その写真などありましたらください、そういうふうに言うんですね。じゃあコーヘン先生がアロンの第147代目の子孫であるということを、ね、これは一体何をもって証明するのか、何か、ね、そういう巻物があったら果たしてそれで人は信じるんでしょうかね。どうも疑い深い人はですね、そういう実物があったとしても、信じるか信じないかはまたあれなんですけども、どうやって、ね、そのアロンの子孫であるということを、ね、コーヘン先生は知ってるのか。実はですね、もう子供の時から系図、ね、テペリン教育の前からですね、すでに子供はあなたは誰々の子、誰々の子、誰々の子、そして今あなたがこうして生きているんだよ、ね、親はですね、系図をまずその子供に叩き込んですね、教え込んです、ね、コーヘン先生は、ね、ですからもう幼い時からもうすでに大祭司としての教育を受けておりました。大祭司として、ね、あなたはアロンの子孫で、ね、アロンの子、で順次、ずっと下っていって、そしてもうこの第147ですが、147人の名前を全部もう、4歳ぐらいの子供の時から覚えるんですね。あなたの、成り立ちはこうですよ。ですから、ね、彼ら頭の中にもう系図が入ってるんです。バビロン捕囚の時に、ね、聖書、ね、一冊を持っていくことはできなかった、ね、もうじゃあその時代時点でもう巻物とかそういう、ね、神の言葉としての証拠はもう断たれてしまったはずなのに、じゃあ一体なんで今聖書がこうやって存続しているのか、頭の中にあったからです、ね、エズラの、ね、大祭司エズラの頭の中にありました。エズラ記の7章においては、ね、エズラの系図が出てきます。大祭司アロンの誰々の子、ね、アロンの子、それでエズラまで行きます。また、AD70 年、ね、ユダヤ戦争においてユダは滅んでしまった。でそれでもう、系図もまた、ね、聖書もその時点で途絶えてしまっておかしくなかったはずなのに、なぜ今この時聖書が途絶えずに今こうしてあるのか。テペリン教育です、ね、テペリン教育のおかげ、そして彼らの頭の中に、ね、自分の、アイデンティティ、自分の家系、父親が一体誰であるのかって、ね、それがしっかりとですね頭の中にあった。でそれでだから彼らは系図も、ね、自分の成り立ちも知っております、ね、今なおユダヤ民族の中で自分はレビ族だとか、ね、アロンの子孫だとか、あるいはユダ族とか、ね、そういったことをみんな、ねしっかりと正当なユダヤ人たちは暗記してるんです。自分がどこのものであるのかを。本当に皆さん、ね、皆さんはどこのものであるのか、ね、もちろん血筋は、ね、日本人は、まあ、系図が残ってる家系もあるでしょうけれども、ね、あまりわからないかもしれませんけれども、少なくとも皆さんはどこのものでしょうか。誰に属するものか、このアイデンティティ、皆さんよくよくですね、知っておかなくてはならないんです。皆さんは、このルカの系図を見ますと、神の子であるということは少なくともわかりますね。このルカの3章の38節で、このアダムは神の子である、書いてありますね。皆さんアダムから生まれてますね。それ以外のものではないはずです。アダム、この系図はですね、新しい方から順次、ね、遡っていくという形式ですけども、その最後に、ね、神様が出てきます。人は神の子です。神の子だから、ね、神様は人間を、ね、助けたんです、ね、親である方は、ね、子供が何か、ね、犯罪を犯したから、じゃあもう縁を切る、ね、お前犯罪を犯したから抹殺してやる、ね、火で焼き滅ぼしてやるって、こんなことはしないですね。親であるならば子供が、ね、犯罪を犯したり、ね、罪を犯したりしても立ち直れるようにします。もう本当に、ね、親ある親はその子供のために命を投げ出してでも救い出しますね。 なんで神様は人間が、ね、罪を犯したとき、もうすぐに火で焼き滅ぼすようなことをしなかったか。いや、親心を知る人間であれば、それの理由がわかるはずです。親であれば子供を生かします。子供を救い出します。神の子です。ね、アダムから、ね、さらにセツが生まれ、エノスが生まれ、ね、そのようにして人間が代々、ね、こうして生まれていくんですけども、このルカの系図の、ね、最も大元、ルートなるお方は神様、ね、この神様が人を、ね、作られた。人は神の形として、ね、想像されております。そしてこの、ね、ルカの系図の中でですね、特に、見なくてはならないのがこの、ね、まず23節のところですけれども、23節教えを始められた時、イエスはおよそ30歳で人々からヨセフの子と思われていた。でこのヨセフはフェリの子、順に遡ってと、ね、どんどん遡っていくんですけども、でここでイエスはその時教えを始められた時はおよそ30歳です。でそれで人々からヨセフの子と思われていた、ね、思われていたという言葉、ノミゾーというギリシャ語です。要するに、ね、そういうふうに扱われるとか、そういうふうに見なされるとか、そういうふうに思われる、ね、そういう意味ですけれども、ヨセフのことを見なされていた、ね、わざわざ、ルカの記者は、ね、そう書いております。なんでわざわざそう書いたか、ね、それはそうです。だってイエス様はヨセフ、ね、父親ヨセフの血を継いでいないからです。イエス様は、ね、マリアとヨセフが結婚して生まれたんじゃありませんね。乙女マリアから生まれたんです、ね、男の力を借りずに聖霊様がこの乙女マリアに、ね、もう偉大なる力で覆って、そしてマリア、ね、男の、ね、人の人間の力を借りずに生まれました。ただ神様の力によって生まれました、ね、そしてですから、ね、ヨセフの子と思われていた、見なされていた。ヨセフは確かに、ね、法的な父親です、ね、イエス様の幼い時、ね、12歳に至る時においても、ね、ヨセフは、ね、このイエス様を養っておりました。ですから人々はイエス様はヨセフの子供とみんな思っていたんです、ね、実態は違います。血はつながっておりません。しかし法的な親子関係ではあります。法的な親子関係です、ね、それで、ね、このヨセフは、フェリの子、順次遡ってマタテの子と、行くんですけども、これですね、マタイの福音書の系図と、ちょっと違っております。マタイの福音書の系図は、まず一番最初がアブラハムの、ところから始まってるんですけども、ね、アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ね、ですからこれ上から下に、下っていく、ね、順番がルカの福音書の系図と逆の系図です。そしてこのマタイの系図の中において、この16節のところ、ね、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれたってありますね。ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。ルカの福音書はどうか、ね、ヨセフ、このヨセフはヘリの子、順次坂本登ってマタテの子と、ね、ちょっとヨセフの父親がマタイとルカで違いますね。これどういうことか、これルカの福音書の、下の脚注、ね、23節の脚注のところを見ると、これ、ね、要するに、ヨセフの義理の父エリとも読むって書いてあります。この下の、ルカ福音書3章23節の脚注では、イエスの母マリアの父ヨセフの義理の父エリとも読む。ですからこのルカ3章の系図は、ね、ヨセフの義理の父の系図、義理の父ということは、ね、結婚相手マリアの系図ですね。このルカの福音書の3章の系図はマリアの系図です。乙女マリアの系図。それに対してこのマタイ福音書の1章の系図はヨセフの系図です。でそれで、このようにして、ですから途中までは一緒ですけど途中から違うんですね。じゃあそのどこのタイミングで、違うようになってしまったか、ダビデのタイミングで違うようになります。このルカの福音書 3章31節にダビデが出てきますけれども、ルカ3章31節では、メレアの子、メナの子、マタタの子、ナタンの子、ダビデの子、エッサイの子と、ね、続いていきますね。じゃあダビデの子は、このルカ3章31節から見るとダビデの子は誰でしょうか。マタタの子、ナタンの子、ダビデの子、エッサイの子です。ですからダビデの、子供にあたるのは、ね、このルカ系図ではナタンですね。ダビデがナタンを産んだということで、そしてこの、順次下っていけば、ね、乙女マリアが、生まれてくるわけです。ですからマリアは確かに、ね、ダビデの家系の、子供で、ね、はあるんですけども、それに対しマタイの福音書では、ダビデ、このマタイの一章の、6節見ますと、エッサイにダビデ王が生まれた。ダビデにオリアの妻によってソロモンが生まれ、ソロモンにレハブアムが生まれ。マタイの一章を見ますと、ダビデの子は誰でしょうか。ソロモンですね。ダビデはソロモンを産んで、ですからマタイの福音書では、ソロモン、皆さんよくソロモンの方はよく知ってますね。でもナタンの方はあまり知らないですね。しかしこのナタンもソロモンも、同じバトシバから生まれております。でこのマタイの系図の方では、ダビデにソロモンが生まれ、ソロモンにレハブアムが生まれ、レハブアムにアビアが生まれ、アビアにアサが生まれと、これ、朝の争点で列王記の公開説教を、聞いている皆さんは、聞いたことがある名前たちですね。要するにこのマタイの系図は王族の家系です、ダビデ王以降、王権はソロモンに継がれました、ダビデには子供がたくさんおります、ソロモンを含め、また、このルカの福音書にあるナタンも含め、ダビデ王はたくさんの子供を産んだ。その中で王権を継いだのがこのマタイ書に記されているソロモンです。でこのソロモンからさらに、いろいろと生まれてくるんですけども、しかしその中ではこの系図に、本来、列王記歴代史見れば乗ってなきゃいけない王がなぜか、たまにいなかったりするんですね。除外されてしまっています。この理由はもう、以前皆さんにお伝えした通りです、神の国の家系はもうあまりにも不信仰を続けていると、もうその、愛されたものの家系から除外されてしまうということを、そしてさらにこの、ダビデ系図、このマタイの系図に、本来女性の名前は載らないはずなんですけど、なぜか4人載ってるんですね。しかもその女性たち、異邦人だとか、元遊女をした人だとか、あるいは、もう、不倫の相手として生まれてしまったとか、そういう、訳ありの女性たちが出ております。なぜ彼女たちの名前が載ってるのか。キーワードは信仰です。信仰によって彼女たちは、本来栄光の家系に入っては入るはずもないはずなんですけど、しかし信仰によって入ってきました。またこのマタイ系図から、除外されてしまった王たち、信仰が、ない信仰が悪い王たちでした。だから、このダビデの系図、愛された者の系図から、ある人たちは信仰を、神様を軽んじたゆえに除外されてしまった。ある人たちは信仰があったがゆえに本来入るべきでもないはずが入っている、そのことが起こるんです。本当に皆さん信仰、これが大事ですけども、じゃあ、この、イエス・キリスト、じゃあ王族の家系じゃないのって、ヨセフの血を継いでいない王族の家系じゃないじゃないか。いや、安心してください。イエス様は王族の家系の子であり、そしてダビデの血を継いでおります、ルカの福音書の系図も見ればイエス様は父ダビデ、ダビデの血を継いでおり、そしてダビデは王様ですね。確かにマリアは、貧しいものでした。一般人のような、本当に癒しいはしためと、彼女は自分自身のことを表しておりました。本当に、一応ダビデの血は継いでるけれども、本当にそのイエス様が生まれた当時は、もう癒しい、誰も、目を止められなくても仕方がないような、そういう女性だったんですけども、しかし神様はこのマリアにこそ目を止められました。 そのマタイの福音書の系図の中においては、途中から、ね、ダビデに入り、そしてダビデからさらにバビロン移住の頃に、ね、また一章の11節にバビロン移住の頃にエコニアとその兄弟たちが生まれたあります。でこのバビロン移住の時の、ね、エコニア以降ですね、王はこのイスラエルから絶たれます、ね、ダビデ家系の王族は、ね、このバビロン捕囚の、ね、この時以降絶たれてしまいます。もう、ね、この王族は、ね、人間の王はダビデの子孫から生まれてはならなかったんです。このエコニア、という人、このマタイ書の11節のエコニアという人、これですね、結構重要な立ち位置におります。下の客中見ますと、あるいはエホヤキン、旧約聖書ではエホヤキンという名前で記されているんですけども、これですね、エレミアの22章を見ますと、このエホヤキン以降、王は生まれてはならないと、神さんご自身が人間の王権を閉ざしたんです。でそれで、このエホヤキン以降、王は、途絶えてしまいます。エレミア書のですね、22章、28節から30節を見ますと、分かるんですけども、エレミア書、旧約エレミア書の22章、28節から、お読みしていきます。このエコヌヤという人は蔑まれて砕かれる像なのか、それとも誰にも喜ばれない器なのか。なぜ彼とその子孫は投げ捨てられて身も知らぬ国に投げやられるのか。地よ地よ地よ、主の言葉を聞け。主はこう仰せられる。この人を子を残さず一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだ。で、このエコノヤという人、ね、なんでこんなにも神様から、ね、投げ捨てられてしまったような、ね、呪われてしまったようなことを言われたか。これ、不信仰を続けたからです。イスラエルの王権が不信仰を続け、神様に、ね、もう立ち直りなさい、神様に喜ばれる技をしなさい、そういうふうに何度も預言者を通して使わされて注意をされて、ね、立ち直められてもなお言って聞かず、ね、もう主に忌み嫌われることを、主に対して失礼なことばかりを続けていたがゆえに、ね、もうあなたから王権は取り除かれるよ、ね、そのことを、ね、宣告されてしまったんです。このエコネアという人、ね、もう蔑まれて砕かれる像なのか、ね、もうこの男は一生栄えない男と記録せよとまで、ね、言われてしまいます。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいない、ね、そういうふうにまで言われてしまいました、ね、また一章の11節に出てくるこのエコニアという人、もう一生栄えない、もうその子孫から王が出てはならないと宣言されてしまいました。だからこのバビロン移住の頃以降、イスラエルにおいては王は一人も出ないことになってしまったんです。じゃあなんでこのマタイの一生の系図、ね、王族の系図があって、それで、ね、イエス・キリストの系図になっているのか、ね、エコニアの子孫子孫子孫の中にイエス様がいるんじゃないかという人もいるんですけど、いや、あいにくですね、マタイ一生はヨセフの系図です。イエス様はヨセフの血を継いでいないですね。だからエコニアの血は継いでいないんです。イエス様、ね、イエス様はいつから血を継いでいないのか。ダビデの血は継いでます。しかしソロモンの血は継いでいません。ダビデの子ナタンの血はイエス様は継いでます。系図面白いですよね。本当にこの系図の中に、もう人間歴史の中に本当に神様の御手が介入しているのをよく見ることができます。ですからイエス様は、ね、この人間の王、ね、ソロモンから続くもう主に反逆した者たちの血は一切継いでない。ただダビデの血は継いでます、ね、ですからイエス様は、ね、乙女マリアから生まれた。ですから血筋的にはダビデの子孫であるけれども、しかし汚れた王たちの血は継いでいない、ね、血筋的にもクリーンな、ね、王。そしてなおかつ、ね、ヨセフと結婚しました。マリアは、ね、マリアはヨセフと結婚して、ですから法的には王族の家系ですね。この、ね、 ルツとか遊女ラハブとか、ね、王族の家系に入ってますね、嫁いできたからです。マリアは、ね、血筋的には確かにダビデの血筋はありますけれど、そして、ね、しかし王家の一族ではないんですけども、しかし、ね、ヨセフと結婚したことによって王家の一族として数えられた。ですからイエス様はですね、王族であり、ね、法的な王族です。そして血筋的には汚れた王たちの血を継いでいない、もう本当に、ね、王として実にふさわしい、もう本当に不思議な形で主がそのように、ね、されたんですね。ですからイエス様は王族としての、ね、人間の王としての汚れた血筋は受け継いでいない。そしてなおかつ法的には、ね、ヨセフの子供と思われていた。ですから、ね、法的には王族の家系として誠に、ね、王として生まれるにふさわしいお方だったんです。イエス様はこのようにして本当にイエス様のなさる、ね、主がなさることはとても不思議です。このイエス様はナザレ人と呼ばれるようになったんですけども、それは預言者の書によって彼はナザレ人と呼ばれる、そういうふうに書いてあるんですけども、しかし、ね、旧約聖書には、ね、そういうふうには、ね、書いてある書はどうも日本語の聖書は見出せないんですね。ヘブライ語で見れば分かるんですけども、それ、ね、イザヤ書の11章に書いてあるんです、ね、彼は、ね、ナザレ、まあ、正確には、ね、ネツェールというヘブライ語ですけども、イザヤ書の11章1節で、イザヤ書の11章の1節から5節を、お読みしますと、このイエス様のご性質が書いてあります。でそこにナザ、ね、ネツェールという言葉が出てきます。イザヤの11章の1節からまず1節をお読みします。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、ね、ここでですね、エッサイの根株から新芽が生え、ね、この新芽、これがですね、ネツェールというヘブライ語です。ですからイエス様は、ね、ネツェールの人と呼ばれる、ね、エッサイの根株、ね、ですからエッサイの根株、もう根株ですから切り倒されてしまってるんですね。エッサイのという、ね、大きな木、ね、エサイの子供としてダビデは生まれ、ダビデから、ね、ソロモンが生まれ、もう栄光の王族の家系が、ね、木が茂って大木になったと思われたけども、もうあまりにも不従順ばっかり犯すから、その大木は切り倒されてしまったんです。切り倒されたんですけど、しかしエサイの根株から新芽、ね、このネツェル、このネツェルというのは、ね、今桜がちょうど、ね、満開ですね。桜につぼみ、そのつぼみからね、新芽が、緑色の枝が生えている。あれはネツェルではないんです。ね、このネツェルというのは木の、ね、根元から、ね、ポンって、ね、たまに見ますね、桜の木でも、ね、なんか根っこの方から緑の芽がポンって出てる。あれがネツェルです。ね、ですから、もうこのエッサイの家系は切り倒されてしまった。しかし、そのエッサイの切り倒された根っこから新芽がポンと熱芽が生えた、その新芽、それが要するにイエス様だということです。このダビデからソロモンから、ね、続く、ね、レハブアムに続くこの王族の家系は、大木は切り倒されてしまいました。しかし乙女マリアは、ね、もうまさに、ね、そうですね、王族としては切り倒されて、もう切り離されて、ね、王権を持っていないかのような、そのマリアの血筋、そこからイエス様はお生まれになったんです。このイザヤ11章をさらに読んでいきますと、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計り事と能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。アメン。もうエッサイの切り倒された根株のようなマリアの家系からイエス様がお生まれになります。主の霊によってです。聖霊様によってマリアは見ごもります。その、ね、このエッサイの根株から新芽が生えて実を結ぶ、その上に主の霊がとどまる。まさしく乙女マリアが聖霊様によって見ごもったことを、ね、本当によく表しております。その霊とは知恵と悟りの霊、計り事と能力の霊、 主を知る知識と主を恐れる霊、それがこのネツェール、エッサイの根株から生えた新芽、それにとどまりました。3節からこの方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよろべのないものを裁き、公正をもって、国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打つ、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。アメン。人間の力ではできなかったことを主はなさいました。人間の王族、それは、ね、ただただ主に反逆して罪を増し加えて、結局大木は切り倒される以外にありませんでした。もともと人間の王は、ね、イスラエルに、ね、起こることは主の御心ではありませんでした。預言者サムエルの時代に人々があまりにも王が欲しい、王が欲しいって言うから、ね、神様がじゃあということで王を立てたんですけども、人間の王は結局神の国を打ち立てられません。しかしこのエサイの切り倒されて根株から主はこのイエス様を、ね、ナツアレ人、ね、ネッツェールの人イエス様を起こして、乙女マリアに聖霊によって、ね、身ごもらせて、そしてイエス様は聖霊によって生まれた、ね、神の子供として、ね、生まれた。このイエス様が正義を打ち立て、ね、国の鞭で口の鞭で国を打ち、ね、正義と公正をもって罪を治めること、ね、これをイエス様がするんです。本当にこの、ね、神様のご計画はなんと、ね、深遠でまた不思議でしょうか。本当に人の思いを超えております。神様はこのことをなさいました。この聖書、このルカの福音書とマタイの福音書の系図が違うじゃないかっていうだけで、聖書は違うという人もおりますし、また、ね、乙女マリアから生まれた、じゃあマタイの福音書の系図、ね、イエスの血を継いでないじゃないか、ね、そこで終わっちゃう人もまたおりますけれども、けれども聖書をよくよく調べて見ていけば、神様の深遠なるご計画が分かっていくんです。このイエス様は本当にふさわしい神の子として、そして人の子として、人の世界を、人の成り立ちをよく知り、人の貧しさ弱さ、それを全て舐め尽くし、そして十字架に書かれて、だからこのイエス様は王の王、主の主なんです。皆さんにも届くんです。で、本当にこのイエス様、また神様のその深遠なるご計画、これがもっともっと皆さんの中に開かれて、ね、この聖書をよく調べれば調べるほどに御言葉はもう本当に正しい、また主は本当にこのタイミングでこういうことをされる、本当に美しいお方だ、ね、そのような神様の愛の広さ、高さ、長さ、深さ、また神様のご計画の素晴らしさ、そして恐ろしさ、それをもっともっと知っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。それではこれから皆さんそれぞれが今いただきましたこの恵みの御言葉を、これを思い巡らし、そして皆さん自身が今主と共に二人のその主との会話、祈りの時を今それぞれで過ごす時としたいと思います。
ナザレ人イエス、本当に聖書がどれだけ正確であるかを、主よ、私たちはこの文字面を見て、違う、合ってないとか言いがちなんですけれども、聖書は言いがちな私たちより正確で完璧な聖書であることを心から感謝いたします。人の理解を超えた主のなさる技を、今日もあなたがあなたのしもべを通して私たちにほど細かく教えてくださり、そして私たち自身がこの聖書の御言葉に対してすっきりとした思いで立つことができますように、主よ、あなたがこの血筋、それが今日の御言葉によってはっきりとなされ、そしてまだ経図的にはどうかということにおいても、主よ、 罪を犯していない王家、その系図の中にポンと置かれていたお方であることを心から感謝いたします。主よ、廃れていってしまった王家です。主よ、旅で以降その王者は本当に永遠であるとあなたは言いました。だから廃れるべき罪を犯したその王たる者たちをあなたが全部閉ざしてくださり、永遠に王の中の王であられるイエス・キリストをその系図の中に入れてくださって、主ご自身が旅での家からその王が絶えないというその御言葉を実現してくださり、しかも主よ、罪を犯していないその系図の中に全くお方イエス・キリストを置いてくださったことを心から感謝いたします。主よ、もっともっと私たちは主イエス・キリスト自身がこの系図においても罪なきお方、本当に傷ないお方として来られたことを今日私たちに教えてくださり、その教えられたことによって清いお方、本当に私たちのために来てくださったお方を愛して、そしてますますイエス・キリストに憩い感謝して生きることができますように、今日この系図におけるそのすべての謎々をあなたが解いてくださったことを感謝いたします。イエス様、あなたの皆を感謝します。父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを感謝いたします。今日明かされたそのすべてのことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アメン、
アメン。エノスの子、セツの子、アダムの子、このアダムは神の子である。アメン。人を神の子として作られた神様、感謝いたします。そして神の子たるアダムが罪を犯した時、父親が子供が悪いことをした時に子供を殺すような父親はまずいません。神様、あなたも本当に神の子が罪を犯した時にそのまますぐ罰するということではなく、助けようと何とかして命へ至らせようとして、代々代々長い歴史その中においてあなたは贖いのご計画を発せられて、そうしてイエス・キリストを使わし十字架につけて死んで葬らせ、そしてこのイエス様を十字架につけることによって人類贖いのご計画を成し遂げ、再び神の子としての正しい歩みを私たちに道を開いてくださったことを感謝いたします。誠にあなたのそのご計画はなんと絶えなる不思議なまた偉大なものでしょうか。我らはただただイエス様あなたを見前にひれ伏すのみです。どうぞイエス様あなたが栄光を受け取ってください。そして私たちがもっともっとあなたの素晴らしさ、あなたの愛の広さ、高さ、長さ、深さがどれほどであるかをますます知っていくことができますように、またこの御言葉の隠された奥義がますます開かれていきますように、どうか我らに与えてください、開いてください。そしてますますあなたを愛し、あなたに従い、この素晴らしきあなたを伝えていくことができますように、我らを助けてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝し、我らの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に待ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
それでは引き続き主を覚えて祈りと気を持ちましょう。